QIC
小ネタ大会です。いろいろと小ネタをいただいておりますんで、ポンポンポンとご紹介していきましょう。まずこちらは、静岡県は浜松市からいただきました。51歳会社役員、ラジオネーム頑固学生服。
ありがとうございます。
トンネルズの石橋貴明さん59歳が、女優の鈴木保奈美さん54歳との離婚を YouTube で発表しました。感想をどうぞ。特にないですけど。いや、ただやっぱ思ったのは、こう YouTube でやったじゃないですか、で、まあ、100万回を超える再生回数ドーンと叩き出すわけですよ。儲かりますわね。
儲かりますわね。本当に。
これ普通にテレビでレポーターに答えたらギャラ出ないじゃないですか。
いや確かにね。
そうですね。こっちの方がうまいですよ。やり方としては。だからそこですよ。ちなみにね、FMC の YouTube チャンネル月テレ、こちらの方も今のところもう間もなくチャンネル登録者数が1700人に今、達す。今さっき見た時に1694人だったんで、あと6人で1700人なんですけど、目標は1万人なんですよ。で1万人を超えるとそこそこ儲かりだします。で今どれぐらいかっつうと、そうですね、月に今いいところ4,000〜5,000円ぐらいの利益が出始めたんですよ。美味しいですよね。なのでこう、まあ、FMC を縮小させて月テレをこう伸ばしていくっていう、 そういうまあ方針もあるかもしれませんけどもね。で気がついたら QIC もYouTube の方で動画の方で配信し始め、もう気がついたら全部テレビに変わるっていう。ラジオとして聞きたかったら絵を見なきゃいいだろうって
。目をつぶりください。
目をつぶってみたっていう、そういうひどい方針転換をしかねませんからね。
そんなことだったらテレビの時代から目をつぶればいいですからね。
そういうことです。だからうちはただ絵はおまけでつけてるだけだと、あくまでラジオだと、見るか見ないかはあなたの自由ですっていう、そういうことですよ。そういうのをやるかもしれません。どうですか、石橋貴明さんと鈴木保奈美さんのこのお二人の、この離婚というのに、何か感想を、キラウェイコさんから聞きましょうか。
いや別に、なんか噂があったからですね。
噂あったの？
そんな驚き、なんかもう別れるっていう話は出てましたよ。
どこで？
なんか事務所。
でもまあほら、鈴木保奈美がさ、まあその女優として復帰、本格復帰してからね、やっぱ
なんか束縛がひどいとかなんか言ってましたよ。
へえ、そっちなんですね。
どっちが、その石橋貴明が束縛する
の？そんな風に私は見ましたけど、どっかの記事。
まあいいっすけどね、人んちの夫婦のこと
は別にね、儲かってるし二人ともいいんじゃないですかね、自由に。
続いて兵庫県明石市からいただきました。51歳大赤字会社、代表取締役、ラジオネームズルムケサブロ
ー。ありがとうございます。
佐賀市内の医療機関で、本来冷蔵庫で保管しなければならない COVID-19 用のワクチンを、うっかり屋さんの職員が超低温冷凍庫、いわゆるディープフリーザーというに入れてしまい、1680回分を廃棄することになったそうです。
もったいな。
1回分ざっくり2000円として336万円の損害。どうするんでしょうね、そいつに払わせるしかないでしょ。そうね、
そりゃそうですよ。
だってどういう、だから一体どういうずさんなね、やり方でやってるのか、普通やっぱ気使うやろ、こういったものってのはね、通常のものよりね。でその冷蔵庫に入れるのなのか冷凍庫に入れるのか、
どこに保管したかを二重三重チェックするとか、
普通そうでしょ。で仮に入れちゃってもすぐ気づけばさ、まだなんとかなる場合もあるじゃん。でまあそうでもないわけでしょ、もう。だから よほどのポンスケだよねこれね。
ポンスケですね。
どうやって、だからあの昔うちにね、実はハエディスっていうポンスケがいたんだけど、ハエがやってんって大変ですよそれ。愛知県名古屋市からいただきました。63歳会社役員、ラジオネームちょい悪花坂じじい。
ありがとうございます。
発明家のドクター中松氏が数え94歳、数え出して94歳、大誕生会を行い、ここで新型のマスクドクター中松区
なんかうまいんだけ
ど、ドクター中松区を発表しました。売れますかね。
どんななんですかね。
これね、あのともかく普通のマスクは、まあその不織布にせよ布にせよ、まあ隙間があるわけですよ、でそれがそもそも消しダメだと、ということで、そのまあプラスチック、透明なプラスチックで、あのマウスガードみたいな感じ でそこに抗菌剤的なものがあって、ウイルスを殺す、要するにそれで叩くと、ウイルスをということらしいんですけど、でその透明な製品で、で耳にかける紐はなくて、バネ状の鼻パッド、鼻で 鼻をね鼻にこう
なんかこう
でマスクを固定すると、でそのパッドがこう鼻を広げる、
なんか剣なおこになりそうじゃないですか。
なんかあのあれなんだっけ、ほら いびき止める、
あ
のスリープフリーズなんとか
って、フリーズブライトみたいな、
鼻のところ貼るやつですよね。
なんか そんなようなもんらしいんですよ、でそれでこう鼻をこう鼻孔を拡張できるバネがついていて、でまあマスクで呼吸困難になる状態を、まあその改善させていると、でドクター中松氏は、全国民がこれをつければもう安全、暑い夏でも呼吸がしやすく感染も防げると言っていると、税込み498円、
いや安い、
7月16日発売ということで、もう発売になってる。
全くニュースになってない。
一回使ってもいいなと思って。
どんなもんか、
ちょっと騙されてもいいな。
でも鼻広がってるって、スケルトンで鼻見えますよね。
ちょっとね、そのドクター中松がドクター中松区をつけてる写真は見たんですよ。まあ普通だったんですけどね、まあどうなんですかね、まあ、マスクなんかしたくないけどね。
そう、本当夏これからちょっと嫌ですよね。
もう嫌、
暑い、ずっと暑い、
気持ち悪い。次のお便り、こちら岡山県岡山市からいただきました。46歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
表現の自由展関西が7月16日から大阪市の大阪府立労働センター L 大阪で始まりました。いろいろトラブル続きですが、榎木田師匠はどう思いますということを言ってありました。まあね、その開催ができるできないで揉めて、まあ、吸ったもんだあって、結局開催することになりまして、で、その7月16日、まあ、これ収録してるのが17日なんですけど、だから昨日なんですけど、昨日、大石あきこさんが言ってましたよ。
おお、そうなんですね。
それで、動画をね、現場の動画をね、こう映してくれて、我々にも見えるようにしてくれてたんですけど、いわゆるあれ民族派じゃねえな、要するに要は右翼だね、ガーガー言ってるわけ、でその、まあ、口汚く罵ってるわけですよ。で、なんていうか、僕はその展示してる内容がね、その日本のなんか、日本の過去の日本のなんかあるんだかないんだか分かんないけど、尊厳というかプライドを傷つけているものと捉える人がいるようだっていうのは理解できるんですよ、でも俺はそれはそれで、表現の自由というものが日本では憲法として、憲法で定義されていて、それが担保されている国なわけですよね、だとすれば、その気に入らねえなこれって思うやつであっても、作るのは自由なんですよ、だからそれを妨害するとなったら、妨害してるやつが悪いんですよ、
そうですね、
でだから私はその展示して、まあ、私まだ見に行ってませんけど、それが好きか嫌いかって言ったら分かんないですよ、それは多分あんま 面白いとは思わないかもしれない私は、ね、でも別にだからといってそれをこう妨害しようとか、うん、やめさせようとかっていうのは全然思わないですよね、うん、やればいいんじゃないのと。でそれがその考えとして理解できるっていうか共感できる人が、まあ、どんだけがいて、うん、それが一つのその動きになっていくんだったらそれはそれでありなんだろうという、うん、いうふうにしか思わないですね、うん、だからなんか保守がこういったものに対して反対をしてそのまあ、ある種のネトウヨ的にガーガーやって、うんうん、なんか面倒くせえやつらだなと思われるっていうのが非常にあの保守層の一人としては心外なんですね、うんうん、でだからやっぱり保守だろうが革新だろうが日本国民である以上はあまねく憲法の中にいるっていうのが私の考え方で、うん、憲法で表現の自由を規定している以上はそれに粛々と従うという、うん、だからやりたい人がいればやればいいじゃんと、うん、ただ気に入らないなら気に入らないって言えばいいってその、うん、しかもそれはあの叱るべきやり方でね、その、うん、その今から見に行こうって人たちに向かってそのあんなものを見るやつはみたいな感じでこうそのわーわー悪口を言ったりするっていうのは、うん、まあそれは失礼だよね、
うん
うん、だからそういうなんだろうその自分たちが正しいと思ってるからそうやってガーガー言ってるんだろうけど結局やってるのは無礼者だよね。いやそれは作品が無礼だからそういった無礼なものを見に行くやつに対して無礼で何が悪いっていうのは論理なのかもしれないけど、だとすりゃこっち相手が無礼だと思うんだったらこっちはなおのこと礼儀を尽くして正しくやってればいいのにって私だったら思いますけどね。まあ、それが通じる相手なのかそうでないのかは知りません、
うん、
ただなんかものすごい人気で整理券取るの大変らしいです。
あ、そうなんですね、
はい、
それあんだけ注目されたらちょっと一回見に行きたい
で、しかもほら一応警備体制が非常に強化されてるので、うん、まあ、このコロナのせいもあるんだろうけれど、うん、一気にわーっとお客さんが入れるような形にはなってなくて、
うん、
まあ、何時から何時までの間で何人とか決めて、
うん、予約制
になってるので、うん、ちょっとね見たくても見れねえかなと思って、だったらもう俺並ぶぐらいだったらいらねえとか思うから、
うん、
場所はねあれ天満橋と北浜のちょうど間あたりにあるじゃないですか、L 大阪、そこでやってるということで、なんかね会場の周りはなんかやっぱ騒然としてるらしいですよ。いや
そりゃそうですよね、
なんかねでもそれ右だろうが左だろうが表現する自由というのを脅かされているとして、どっちがいいどっちが悪いじゃなくて表現の自由を脅かするっていうことは結局てめえでてめえの首を絞めることになると僕は思っていて、その何国の側にべったりで、でその右寄り的にね、そういうやつでも面倒くさい時はで粛清されるんですよ。でなんかねそういうの分かってないのかなっていう、まあまあともかく意見を言うのはいいんですけど、うん、議論はとてもいいんですけど、うん、そうじゃなくて妨害っていうのは良くないっていう、うん、それだけはもう言っときたいなと思います、最後になりますね。こちら千葉県千葉市からいただきました。32歳教員、ラジオネーム魔法少女タラチネ。
ありがとうございます。
東京オリパラのせいで今年は3つの祝日が移動しました。海の日が7月19日から7月22日に、
うん、
スポーツの日が10月11日から7月23日に、
うん、
で山の日が8月11日から8月8日に、
うん、
ちなみに8月8日は日曜日なので翌日の8月9日は振り替え休日です、うん、夏休みに連休を増やして10月は連休消滅、勝手すぎるよ日本政府ってことになりました。これいまだに気づいてないやついるっしょ。
でしょうね。
これさ例えばもういっぱいいると思うけど世の中的にテレビ俺今持ってないんだよね、テレビ見ないんだよね、うん、でネットもねあんま見ない、今見る暇なくて時々ゲームするかなぐらいな感じのやつがいて、うん、その外部の情報とまあなんていうの、ほぼ途絶して、情報が途絶したようなところに住んでるような人なんてのは、うん、そこに表示されるカレンダーがまだバージョンが古いやつだったりすると、うん、普通に19日休みって書いてあるじゃないですか、
うん、バージョンが古いやつっていうか発売されてるの
で対応できてるのなんてないんじゃないですか、ね、
だからあ
の
1月今年の1月から、まあ、その使えるカレンダー、うん、その去年のうちに作ってたやつは、うん、ほとんどがあの未対応ですよ、うん、
ですよね、は
い、で4月スタートのカレンダーあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがかろうじてあの間に合ってるやつがあると。
うん、
なので私も最初は全然ピンとこなかったですよ。
うん、
なんか、ね、あれ19が休みになってるけど違うよね、だって22、23が休みだよねとかって言う人、うん、そうなのとか、
う
ん、でもこのカレンダー19日が休みになってるよって、うん、そうなんだけど俺は見てこっちのカレンダーネットで見えるんだけどこれ22、23なんだよねとかって、
うん、
本当だとかって言って、どっちなのみたいな最初思ったんですよ、うん、まあね、キラリクさんはあれですよね、全部休むそうですけど、どうですか。
いや、なんですか、どうです
か。もうめんどくさいから1週間全部休む、
来週全部休んじゃえ
って。それだったらいいですけどね。
あ、うん、でもどうですか、この勝手に祝日がいじられる。
いや確かに嫌ですよね。
私ね、これね、これもね、ほとんどのメディアが実は言ってないんですけど、私が思ってることなんですけど、これこそがオリンピックをやめられない原因なんじゃないかと。あのね、暦って実はものすごく重大な国家行事なんですよ。
うん、
こ昔から、
うん、
V6 の岡田くんが出た映画で天地明察っていう時代劇の映画があるんですけれど、うん、あれは江戸時代のその幕府のまあ御用学者で、うん、その星を見て天則を行ってその暦をこうまあ作るというか、
うん、
そういう部門の人の話なんですけど、うん、でそれまで日本ってのは中国から伝わってきた大昔の暦をそのまま使っていた、
うん、
それがだんだんその実態に合わなくなって誤差が出るので、
うん、
でそれをその調整するためのそのいろんなことをやってるんだけれど、うん、でそのもっと精度の高いあのその暦を改めて作るべきだと、
うん、
ただこの暦っていうのはその朝廷の仕事なんですよ、
うん、
ね、日本で言うと、うん、でそれでずっとその朝廷が決めてきた、そう言ってみれば天皇が決める重大事で、
うんうん、
でそれをその幕府がいじっていいのかっていう話とか、まあ、そういうのがこう出てくるんですけど、うん、本当に国家の一大事なんですよ暦って、
うん、
でだからこそその国会で十分な審議を行った上で、うん、休日とか祝日とかっていうのを定めるわけですけど、うん、今回なんかもうあっさりしたもんでしょ。オリンピックやるからここら辺に全部集めちゃいましょうやみたいな感じで集めちゃったでしょ、
うんうん、
でそれでさ、その祝日をいじったはいいけど、どれでオリンピックやらないってなったら、
うん、
お前らなんで勝手にその暦を移したんじゃいって話になっちゃうじゃないですか、
うん、
これはね、後世に本当暦上、暦の上にそのお点を残すわけですよ、
うん、
その天下のなんていうか、あの一番のポカをやってしまったポカ内閣として、
うん、
おそらく千年二千年と語り継がれるような話に、うん、まあ、なっちゃうわけですよ、
うん、
で少なくともそれをこう阻止するためにはオリンピックはやりましたっていうのが大事で、
うん、
オリンピックのために暦を動かしたわけですから、
うん、
ね、これだからどうしようもないんだろうなと思って、
うん、
そこかなっていう、それをぜひ新聞記者の皆さんには追求してほしいんですけど、
うん、
そこら辺は追求しないよね、
うん、
これ多分ね、大きなことだと思いますよ、うん、
結構な迷惑ですよね、
はい、暦のね、そのカレンダー上の話っていうのがちょいちょい出てくる映画とか小説とかがありまして、
うん、
中で面白いのは突入せよという映画が今から20年ぐらい前ですかね、役所広司さん主演で、
うん、
浅間山荘の映画ですよ、
うん、
でそのいよいよ明日警察がその作戦決行突入するぞっていう時になって、うん、それがその東京のその役人っていうかその偉い人から役所広司、現場にいる役所広司に電話がかかってきて、
うん、
一日ずらしてくれと、
うん、
で明日じゃなくて明後日にしてくれと、
うん、
突然言ってくるわけですよ、
うん、
でこっちはそのもう準備してるわけ、
うん、
今行かなきゃっていう時に、うん、何言ってんすかと、
うん、
で それがあのそこで役職文字がこうパッとひらめくところがあって、うん、あの明日は明日とかその明後日かだから明後日がその明後日なのかなその明後日にもしずらしたらとしたら、うん、明後日は今年うるう年ですよと、
うん、
2月29日ですよ、
うん、
突入が、うん、なっちゃいますよともしそこで殉職する警察官が出た場合、うん、命日は4年に1回しか来ませんよ、
うん、
どうするんですかこれ、うん、責任取れますかって言ったら東京の役人がそれは大変だと、うん、それは本当に大変だっていうことで、うん、よかったじゃあ計画通り1日あのその2月28日に突っ込むと、
うん、
っていうそういうくだりがあるんですよ、
うん、
まあこれがその史実かフィクションかちょっと私もわからないですけど、うん、一応まああれノンフィクションって言ってるからね、うん、笹敦之さんのノンフィクションだって言ってるからそういうエピソードがあったのかなと思うんですけどなんかそれぐらい暦って実は大事なんですよ、うん、それを今回こうやって映しちゃった、
うん、
でまあこのね魔法少女タラチネ学校の先生ですから子供たちの夏休みのことを考えてみればですよ、うんうん、そうですね、まあそもそも休みの日に連休を固められてもしょうがないわけですよね、うん、でまあそれはオリンピックのためで大人たちの都合だったわけだけど、うん、それが何なのよって話だもんなこれ、
うん、
ひどいひどい、まあ、本当に何から何までずさんですね、うん、本当にでもすごい時代に今生きてるんだな我々はっていう、ことでございます。だからまあ10月は連休がなくなるという
ね、体育の日とかスポーツの日、
ね、ていうかいつさ体育の日はスポーツの日になったわけ
分かんない、うん、なんかいろいろ変わっちゃった時ですよね。山の日ができたり
体育の日ってもともと10月10日だった
んですね。10日だったのを第1月曜日かなんかにしたんですよ ね
、まあ、その
第2か
その体育の日をスポーツの日に変えた木田上子さんに聞いてみたいと思うんですけれど、あのなんで変えたんですか。
いやそんな私に言われても
あなたが暦を変えたっていうなんか噂がありますよね。
どこからの噂ですか。
でも
そもそもなんかあの連休にするのも私あんま好きじゃなかったんですよね。あのほら続けて連休を取れるようにっていうかほら大難用意で成人の日とかそうじゃないですか。そうそう、なんか重みがないですよ。
あのサンドイッチにしたら真ん中は休みにするっていう
あ、はいはい、
オセロみたいなね、
はい、
ええ、皆さんガチャガチャさっきからうるさいんでちょっと静かにやってくれないかね何やってるのか知らないですけど、まあちょっとね乱暴ですよやることが。で来年は戻るんですかねこれ。
来年は戻る
みたいな。
今年だけの特例。
去年はもうあったし今年もある2年連続ですね。
なんかねこれカレンダーに貼るなんかシールが売れてるらしいですよ。
うんですよね、は
い、みんな楽しんでんの
意外に。でもこれすぐにあのもうこれ23日過ぎたらもう売れないよね。
まあそうですね
だからこうこのスタジオの私 の, あの側にあるやつはとりあえずあの 赤丸をつけてます。
そういう風にしちゃって私3連休と4連休かなって勘違いしちゃってました。
なるほどね、あそう思うよね、
思っちゃうから、あれ2日しか行かないんだ来週とか思って、違うじゃんと。
そうだから19日月曜日に休むやつ絶対いる
って。絶対いますよ、絶対いると思う。
完全に休みだと思って追い込んでいて、
ね、
で会社から電話が来て、
ね、
山田君あれなんだ家にいるのか、今日平日だぜとか、うっさいっすよ課長今日は休みですよ19日ですよ海の日じゃないですかとかっつって、海の日は今年は22日なんだよとかってまたまたっていうそういうあの与太郎が絶対出てくるはずなんで、
絶対出てくる、
これどうするんですかね。これあの前の日に相当メディアが言わないと、
いやそうですね、明日は祝日ありませんってね、サザエさんぐらい言ってもらわないとね。ちょっと
サザエさんやるかもしれない、
ね、
あのカツオうっかり休むとかって言ってそれで中島が呼びに来るわけですよ、うん、磯野今日学校あるぞとか、嘘だよお前 今日は海の日だぜとかって言って海の日ですとかって言って
タラちゃん
それでサザエさんもうっかりで今日はだって休みのはずよほらカレンダーにそう書いてあるわとかって中島くん何言ってるのとかってそれで気がついたらあのみんなあのノリ平はもうあの
全員
あの何あのみんなあの休んでしまってそれであの何あのノリスケだけがあの皆さんどうしたんですか病気か何かですかとかってあのそういうあのそういう話になるっていう、ね、
そういう話にしてもらわないと
あと笑点が多分そのネタをやるよ多分
あ確かに、
ねえー、明日は本当はあの休みの日だったんですけど実は休みじゃないんですねとかそれに、ということでカレンダーを見ながら一言っていうことでお願いしますとかですですぐあの円楽が手を挙げて、はいはいっていう そういうパターンが想像できる
という18時 の, たあの番組は楽しみですねじゃあいろいろ
ということよく分かりませんけどね保証はしませんけどというわけでございまして今週は小ネタ大会でお送りしました、いかがだったでしょうか、ビギナー大会も予定しておりますので、よろしくお願いいたします。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。